正岡子規は酒を飲まなかった。旅行に出かけても費用がかからないはずだが、そうはいかない。時々茶店で好物の果物を楽しむからだ。何しろ大食漢である。大きな梨ならば6つか7つ。樽柿ならば7つか8つ。みかんならば15か20くらい食うのが常習であった、と随筆に書いている。明治28年の秋に奈良を訪れた時も、宿屋で夕食を済ましてから柿を所望した。皮を剥いてくれるのは、梅の精霊のような美しい下女である。見とれながら食べていると、ボーンと釣り鐘の音が聞こえた。どこの鐘だと聞くと、彼女は障子を開けて東大寺を見せてくれた。柿食えば、鐘が鳴るなり法隆寺。あまりにも有名な句は、この時着想を得た、との説もある。とはいえやはり、子規が法隆寺の門前で柿をかじりながら読んだと思いたい。本日は柿の日である。子規が奈良入りした日にちなんで、全国果樹研究連合会の柿部会が、平成17年に制定した。柿は奈良時代に中国から渡来したとみられる。日本の土地柄に合っていたのか、全国で栽培が広がり、品種改良が進んだ。学名は、ディオスピロス、神の食べ物、柿である。江戸時代に来日したスウェーデンの植物学者、ツンベルクが、美味と、栄養価の高さに驚いて名付け、ヨーロッパに広めた。現在でも柿は世界で通用する。子規は寝たきりになってからも34歳で亡くなるまで柿を食べ続けた。当時は日本全体の果物の生産量の3分の1を占めていたという。最近人気では他の果物に押されがちだが、秋の味覚の代表であることには変わりない。サンマや秋鮭、戻りガツオなど、魚介類の不良が伝えられる中、例年通り味わえるのが何よりありがたい。平成29年10月26日、産経省。